ど、科学によって完全に証明することはできません。というのも、超自然的な存在である神を自然と同じように扱うことは不可能だからです。こう考えてみてください。スーパーマンにもし普通の人間が戦って勝ってしまったら、そんな奴はもはやスーパーマンではありません。それと同じような話です。しかし神を証明することはできなくても、神はいる、神はいないという二つの立場の証拠を並べたときに、その重さによってどちらがより正当な立場なのかというのを検証することができます。ここではできるだけフェアに、単なる意見ではなくて証拠、非論理的な考えではなくて論理的な考え、不合理ではなくて合理的な答えを選んでいくことをルールにしていきましょう。今回は有史論の賛成論、つまり神はいるという考えをサポートする立場を検証していきます。一つ目は人間原理と呼ばれるものです。これは私たち人間が生きていくことができるように、この宇宙を奇跡的に保っている、そういう要因のことです。今回は一つだけ例を見てみましょう。私たちが住んでいるこの宇宙は、始まった時から風船が膨らむように広がり続けています。この宇宙が膨らんでいく一定の比率、つまり宇宙の膨張率を研究したある学者が次のように言いました。宇宙の膨張率は1兆分の1まで正確に微調整されている。つまりこの宇宙の広がるスピードがほんの少し遅かろうが、ほんの少し早かろうが、私たちが生きることのできるこの宇宙は存在しなかったろうということです。これと同じような事実が今科学でたくさん見つかっています。考えてみてください。これらの物理法則のうち、たった一つでもほんの少しずれていたとしたら、私たち人類の命どころかこの地球、もしくは宇宙そのものまで完全に崩壊してしまうんです。
そんなの偶然じゃない？
という人もいるかもしれませんが、少し考えてみてください。もし私が100桁のパスワードを持つあなたの鍵をたった1回で開けたとしたら、あなたはそれ偶然だと思いますか？お前最初からパスワード知ってただろうというのが合理的な考えですよね。ここでは100桁どころじゃなくて完全に桁違いの話をしているんです。有心論をサポートする2つ目の議論として、論理的分析があります。ここでは4つの簡単な分析をしてみましょう。今回はこのライオンくんを宇宙として例えます。このライオンくんには始まりがありました。しかも何もないところから急に生まれたわけではなくて、どこかで誰かが作ったわけです。同じようにこの宇宙も永遠に続いてきたわけではなくて、始まりがあったということが今科学で分かっています。つまり宇宙にはそれを始めた生みの親、すなわち原因がなければいけないわけです。2つ目、例えばライオンくんが自分で自分を作ったとは誰も言いませんし、ライオンくんの一部であるポリエステル繊維がライオンくんを作ったというのもまたおかしな話です。ライオンくんの生みの親はぬいぐるみ職人であって、ライオンくんとは根本的に全く別の存在なんです。同じように宇宙自体が宇宙の原因となることはできません。さらに宇宙の一部である質量、エネルギー、時間、空間、そういった自然のものが宇宙を生み出すこともできないんです。宇宙の生みの親はそれらとは全く別の存在、つまり超自然的なものでなければなりません。3つ目、ライオンくんを作ったぬいぐるみ職人はライオンくんができるよりも前から生きていたはずですよね。同じように宇宙を生み出した原因も宇宙が始まるよりも前から存在していたことになります。4つ目、5キロの重さを持つライオンくんを持ち上げた時に、私の上腕二頭筋には少なくとも5キロの重さを持ち上げる力があることがわかります。もし私の筋肉に4キロの重さを持ち上げる力しかなかったとしたら、私は持ち上げることはできません。つまり原因はいつも結果と等しいか、それよりも大きい、もしくは優れていなければいけないわけです。これを宇宙に当てはめて考えてみましょう。質量は全てエネルギーに変えることができます。もし2000億以上の銀河を持つこの宇宙の全物質を集めて、それらを全てエネルギーに変えてしまったとしたら、どれほど莫大な力になるか想像できますか？この宇宙の原因、生みの親はそれよりももっと大きな力を持っているはずです。しかも今地球上で働いているこの自然法則は、今知られている宇宙の全ての場所で同じように働いています。つまりこの原因はどういうわけか、 宇宙の全ての場所に同じように同時に影響を与えることもできる、つまり偏在的な存在なんです。ここまでの4つの分析から次のことが分かりました。その1、宇宙には原因がある。その2、その原因は非自然的あるいは超自然的な存在である。その3、その原因は宇宙よりも前から存在していた。その4、その原因はおそらく全知全能、さらに偏在的である。そのような存在を人は神と呼びます。今回の検証で分かったことは、有神論の三性論が科学的また論理的に見て非常に説得力のある議論だということです。あなたには信じたいことを信じる権利があります。しかし客観的な証拠は真実を明らかにします。それではまた次回お会いしましょう。